聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書60章1節から7節、週報には1162ページとありますが、1159ページの誤りでした。朗読します。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたに現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携え来る。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて清められ、ネバヨトの羊もあなたに用いられ、あなたの祭壇に捧げられ受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。続いて新約聖書からコリントの信徒への手紙に、3章18節から4章6節まで、新約聖書328ページです。お読みします。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ形に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。こういうわけで私たちは憐れみを受けた者として、この務めを委ねられているのですから、落胆しません。かえって卑劣な隠れた行いを捨て、悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝きいでよと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストを死者のうちより起こしたもう全能の父なる神様、今日もこうして気温の変化の激しい時期ですけれども、私たちをここに集めて御言葉に耳を傾ける機会をお与えくださいましたことを感謝いたします。あなたの皆を称えます。どうぞあなたが今週も私たちに恵み深くあってくださいますように。名古屋の安城の地におられる村上先生のことを覚えます。あなたが志を与えて50年前にその地に 新しい教会を築かれたことを、私たちは今不思議な思いで眺めます。心を合わせて礼拝を守りたいと思います。また私たちの教会がこの場所にこのような形であなたの御霊によってこのような群れとなりましたことを、このことも不思議な思いで思い返し、あなたに感謝いたします。どうぞ地上にあるあなたの体が最も必要な、あなたが求めておられる最も必要な働きを成していくことができますように、今日もそのために力をお与えください。インドネシアで非常に大きな地震がもう一度起こりました。たくさんの方が亡くなったと聞いております。命の作り主である神様、なぜこのようなことが起こるのか私たちには分かりませんが、亡くなった方々の魂をあなたが受け止めてくださいますように、そして助けを必要としている人々のところに助けることのできるものが素早く行くことができますように、そのために私たちの持てる力を用いてくださいますように、身体にそして心に深い傷を受ける人々にあなたの癒しがありますように、現在私たちの国はいよいよ大きな曲がり角に立とうとしております。国の政治を司る人々の上にあなたを恐れる心と知恵の心をお与えくださいますように、私たちが目を開いて時の印を見定めることができますように、困難の中にあってもあなたの証人であり続けることを許してくださいますように、どのような困難をも打ち砕いて新しい希望に満ちた世界をお作りになる聖霊なる神様、今日も私たちのもとにお来たりください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。先週の木曜日25日は昇天祭でした。キリストが天に昇ったことをお祝いする日です。使徒言行録によりますと、イエス・キリストは復活した後40日間弟子たちに顕現し、その後で雲に包まれて天に昇ったとあります。今日私たちはそのことを記念して昇天後主日という名の礼拝を祝っています。キリストが天に昇ったというのはもちろん古代的な古代人の世界観を前提にした言い方です。現代人である私たちはもはや古代の人々のように天の彼方に神の玉座があって、その右にキリストが座していると文字通り考えてはいません。誰一人としてキリスト探索の宇宙ロケットを打ち上げる人はいません。ではキリストの昇天とは私たちにとって何を意味するでしょうか。それは一つにはキリストがもはや私たちと同じような仕方で地上に存在しているわけではない、かつて弟子たちがイエスに尋ねたり会ったりすることができたような仕方で私たちはもはやキリストに出会うことができないということを意味します。お墓の中にイエスを探そうとした女性たちに天使はこう言ったのでした。あの方は復活なさってここにはおられない。他方でキリストの昇天はイエス・キリストと私たちとの関係が先ほど申し上げたようなこの世的な地上における地面の上での水平の出会いの関係から天上と地上というその この間の巨大な空間を隔てた関係へと変化したことを意味します。キリストと私たちとの関係は彼の復活以降質的に変化いたしました。その時主イエスが私たちと共におられるという私たちの信仰はどう理解すればよいのでしょうか。古代のキリスト教徒は、そして新約聖書は、天の上のキリストが彼の息と風を、すなわち彼の霊を私たちに注ぎかけることによって、キリストは私たちと共におられるのだと考えました。来週私たちはその出来事を記念して、聖霊降臨祭ペンテコステを音楽礼拝として祝うことになっています。音楽というのは神の霊と神の息、神の風を祝う、そういうことですね。私たちが歌を歌うのはそのためです。今日はパウロの言葉を手がかりに、天上のキリストと地上の私たちの不思議な関係について考えてみようと思います。今日のテキストには4章4節ですけれども、キリストが神の似姿であるという表現が現れます。他方私たちは創世記の一番最初の有名な記述から、男と女として創造された人間もまた神の似姿であると言われることを知っています。つまりキリストも人間も神の似姿なのです。つまり似姿という表現を通して私たちは神とキリストと人間が不思議な関係に置かれていると考えることができます。そしてパウロは3章18節でこう言いますね。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ形に作り変えられていきます。キリストが天にあり、私たちが地上にあり、私たちは顔の覆いを取り除かれて鏡のように主の栄光を映し出す。そうしながら主と同じ姿へ作り変えられていく。不思議な発言です。ここで同じ姿と訳されている言葉は、キリストが神の似姿であるとされている時の似姿と訳された単語と同じ単語です。ですから3章18節の姿という単語と4章4節の似姿という単語はできれば同じ言葉で訳してもよかったかと思います。ギリシャ語でエイコンという単語です。今のコンピューター用語のアイコンという単語の元になった言葉ですね。姿という意味の単語です。イメージと訳してもいいです。さらに作り変えられると訳されている単語は、まさに作り変えられると訳してよろしいのですが、変身するという単語です。メタモルフォーセという単語の動詞形です。新共同訳聖書は受動形に訳していますが、別の形、中道層というギリシャ語も同じ形ですので、私たちは変身すると訳しても大丈夫です。私たちは主と同じイメージへ、主と同じ似姿へと変身を遂げていくと書いてあるのです。するとパウロはキリストも、そして本来は人間も神を映し出す存在であって、人は神のイメージであるキリストを通して変身を遂げることで神の輝きを映し出すようになるはずだ、そういう希望を語っているように思います。つまり天と地は映し合わせる関係にあるのです。古代において変身への憧れは 普遍的に見出すことができました。古代ギリシャの宗教では神々は変幻自在に変身を遂げます。例えばゼウスは白鳥や黄金の雨の雫に変身しました。女神デメテルは娘ペルセフォネを探すために老女に変身いたしますが、ある時突然人々の前で神々しい女神の姿に姿を変えます。そういえばキリストも山の上で三人の弟子たちの前で突然に姿を変え、光り輝く衣の姿になって、預言者エリアと律法を与えたモーセと雲の中で語り合ったのでした。あるいはエジプトの神イシスは魔法でロバに変えられた人間ルキウスを人の姿に戻してやることもできました。古代の世界には変身のイメージが満ち満ちています。変身するのは神々だけではありません。人も変身をします。昔の話だとお思いでしょうか。同じことは現代人についても言えます。アニメーションをご覧になると変身のイメージに満ち満ちています。私が子供の頃、もう30年くらい前でしょうか、もっと前かも。男の子のためにはウルトラマンがいました。ウルトラマンは変身します。もっと分かりやすいのは仮面ライダーです。仮面ライダーはオートバイに乗ってこのベルトのところについたプロペラを風によって回すのです。皆さん、これは主の霊の働きによることですとパウロは言いましたね。霊という単語はギリシャ語で風という単語です。同じ単語です。全く同じ単語。霊なる神というのは風の神です。男の子だけではありません。もうキリがありませんのであんまり言いませんが、秘密のアッコちゃんとかメルモちゃんとか、私が娘を育てた頃にはセーラームーンも変身いたしました。子供の話だとお思いでしょうか。年配の方々のためには水戸黄門が難事件を解決するために毎回真の姿を人々の前に現すのです。今の人たちも変身したいのですね。変身というモチーフはいっぱい。そして私は先週学校の学生たちの面接をいたしました。これはある海外研修に行くことを希望する学生たちが志望動機を書いて、募集人数よりも志望者数が多いので面接をして動機をもう一回確かめるっていう、そういう面接でした。他の先生方と一緒にやるのですけれども、そういう時に今の18歳19歳20歳ぐらいの若い人たちはしばしばこう言うのです。私は変わりたいのです。そして私は自分を見つめて新しくなりたい。私たちは顔の覆いを取り除かれて鏡のように主の輝きを映し出しながら、輝きから輝きへと主と同じイメージへ変身を遂げていく。これは主の風の働きによることだ。なんとパウロの不思議な発言は私たちの中にもそれを響かせる空間があることでしょうか。パウロも強烈に影響を受けている古代ユダヤ教の黙示思想においては、私たちが変身を遂げる瞬間はある一瞬です。それは今の世が過ぎ去り、全く新しい来るべき世が出現するその時です。終末の瞬間、来るべき世が出現する時、全ては新しくなります。その時人間も全くリニューアルされる。ちょっとご面倒かもしれませんが、コリントの信徒への手紙の1っていうのの一番最後の方、 15章というところを見てくださいませんでしょうか。その50節以下、322ページでしょうか。コリントの信徒への手紙1の15章50節以下です。ちょっとお読みします。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。はい、ここに出ますね。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。最後のラッパが鳴るとき、たちまち一瞬にして私たちは変えられる。これは典型的に黙示思想的な考え方です。よく似た発言が、他の書物ですとこういう言葉で現れます。その時義人たちの姿は彼らの栄光の光に照らされて変容し、死を知らぬ世界を我が物として受け取ることができるようになるであろう。いずれにしてもこの世の終わりになって初めて人は変身することができるという考えがスタンダードでした。パウロもそう考えている。で、この点がギリシャの神様たちの変身とは違うところです。しかしパウロはすでにキリストの復活を過去の出来事として知っています。それはキリストが神の形へと変身を遂げる出来事でした。そればかりか、キリストを信じる者たちの変容をパウロは今日のコリントの信徒への手紙2では今可能なプロセスとして捉えているように見えます。つまり世の終わりになって一瞬にして起こるということは全く否定されているわけではありませんが、今は何も起こらないというわけでは必ずしもないというふうに見えます。鏡のように主の栄光を映し出しながら私たちはメタモルフォーゼを遂げていくと彼が言っているのですから、その前に神の似姿としてのキリストという点についてもう少しお話をしましょう。この段落には栄光という言葉や似姿、姿、あるいは輝きという言葉がたくさん出てまいります。実はこれらの言葉は、ユダヤ教の中のある神秘思想でよく使われた言葉だということが指摘されておりまして、特に栄光という言葉は2番目の神の名前だと言われています。神の右に座す神の名前が栄光と呼ばれたと呼ばれているのです。で、この神はしばしば天使として現れます。後の時代にスタンダードになったユダヤ教は天使崇拝を禁じましたが、それはパウロよりはずっと後の時代のことです。で、この天使は神の似姿とも呼ばれるのです。この天使にはさまざまな名前があります。で、そのようなイメージの一番大きな出発点になりましたのは、もうお読みしませんが、エゼキエル書の1章にある神を見るエゼキエルの幻です。これは神が可動式の台車のついたおみこしを見る幻でして、これの上に人のような姿をした ものというのが載っている。でこれは神自身なのですけれども、後にこれが神からは区別されて神の似姿として、神秘主義の神を見るその対象として崇拝されるようになったそうです。このバックグラウンドから見ますと、復活したキリストはこの神の栄光と呼ばれる神の似姿、この天使と同一視された可能性があります。もちろんこの天使は世界が作られるより前に存在したと信じられました。そこからやがてこういう賛美歌が生まれたかもしれません。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神的であった、あるいは御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です、万物は御子によって御子のために作られました。最初に引用したのはヨハネ福音書、2番目に引用したのはコロサイの信徒への手紙です。このような想像が当たるかどうかは分かりません。しかしそういうふうに古代人が考えたかもしれないと、みんなで一緒に想像してみたいと思います。キリストは天に昇られた、そして昔から人々が神の似姿、神の栄光と呼んできた存在になられた。そして私たちは地上で生きている。その似姿であるイエスが私たちに風を送る。その時何が起こるだろうか。パウロはそのことについて語っているのです。4章1節以下を見ましょう。その時何が起こると彼が考えているか、彼が述べています。1節と2節を見るとこう書いてあります。ここには何々しないということが、一連の事柄が言われ、それに対してそうではなくて何々をするということが言われています。これがキリストの姿を私たちが鏡のように見るときに起こる最初の事柄と考えていいのではないでしょうか。つまりこう書いてあります。私たちはがっかりしないと書いてあります。私たちは落胆しない。それから私たちは隠れてこそこそ行うことはしない。それから悪賢いことはしない。こういうことはキリストの姿を見るとき、そして私たちの顔にキリストの姿が映るとき、私たちはそういうことはしない。そうではなくて神の言葉を曲げないで真理を明らかにする、そのことを通して神の前で自分たちの存在を他のすべての人々の良心に明け渡す。つまり信頼感にすべてをかけるってことです。自分を守る術は放棄して本当のことだけを言って信じてもらえるように努力する。でもそれ以上のことはしない。これはできれば素晴らしいことですけど、怖いことでもありますね。でも本当にできれば素晴らしい、そう思います。できないことがあるということをパウロは直ちにその後で言っています。3節と4節を見ていただければもうそのことが書いてあります。私たちの福音に覆いがかかっているとするならば、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのだ。この世の神が信じようとはしないこの人々の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのだ。こういう言い方は現代の私たちはもうしないと思います。ただし私たちの福音に、私たちが宣教する福音に覆いがかけられているとしか言えない、そうとしか思えない状況はあり得ると思います。福音が伝わらない、 信仰を拒絶する人々がいる。このことは否定すべくもない、しかし不思議な事実です。この時パウロが与えている説明はまたまた古代人的です。彼はこう言っていますね。この世の神がそうしたのだ。なんとどぎつい言い方でしょう。この世の神って誰のことでしょう。パウロはサタン信仰を持っているのでしょうか。私たちはこの発言をどう理解すればいいでしょうか。一つの可能性はこういうことだと思います。いくら努力しても、いくら人々の良心に私自身を明け渡してもどうにもならないときは、その相手を憎んだり恨んだりしてはいけませんよ。人間には力の及ばないことはあるのです。それはいわばこの世の神がそうしているのだと思いなさい。それ以上手を出してはいけません。そう読むことも可能かもしれませんね。さて、これがキリストの顔を私たちの顔が映す時の二つ目のあり方なのかもしれません。悪しき者には悪で報いてはならないということです。では5節と6節をご覧ください。3つ目ですね。まずは5節。私たちは自分自身を述べ伝えない、そうではなくてイエス・キリストを主として述べ伝える。私たち自身とあなた方との関係はキリストのために、キリストのゆえに、私はあなた方のために生産的に働く奴隷だ。パウロはそう言っています。この一節で基本的なことはキリストに注目するということです。私が大事なのではない、あなた方が大事なのでもありません。大事なのはキリストに注目することです。その時私たちは奴隷としてあなた方に生産的に何かをすることができる、そうパウロは言っています。以上まとめますと、人々の良心に信頼し不信を持って答える者も含めてキリストのゆえにこの世界に使えるものとなることができる、これが私たちの遂げる変身だと思います。さて、さらに6節をご覧ください。これをパウロがどう評価しているかが分かります。闇から光が輝き出ようと命じられた神は私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。もう一度、とても不思議な言葉遣いだと思います。闇から光が輝き出ようとは言うまでもなく天地創造の神の言葉です。この行為が私の内側でもう一度起こるとパウロはここで言っているのです。私たちの心の中を神が明るく照らすことによって、私たちはキリストの顔、この顔という表現も神を表す表現です。神を表す神的存在を表す表現ですね。顔が神の栄光を映し出しているという認識の光に到達することができる。皆さん、顔とか鏡とか輝きという表現は全て視覚に関わる表現です。そして顔という現象は大変不思議なことですけれども、確かに映し合う現象です。私の顔には今の皆さんの表情が映っています。本当です。学校の教室でも全く同じことです。本当です。どうして今日は学生たちは難しい顔をしているのだろうと思ったら、自分がブスッとしているからです。本当です。電車の中で赤ん坊が笑ってくれると僕も笑っている、それは普通のことです。顔は映し合う不思議な現象です。以前 州法の牧師室というところに村上先生が八木重吉の復活の歌を引用しておられたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。こういう歌でした。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。キリスト我によみがえればという一節は、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出すという言葉と同じことなのではないでしょうか。天に昇ったキリストの霊が私たちに吹いて、彼の風が私たちの心の覆いを取り除いて、その顔を私たちの顔に向けて照らしてくださるからです。それがキリスト我によみがえればということだと思います。その時何が起こるでしょうか。よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、これこそ私たちが変容を遂げる、私たちと共に私たちの周りの世界が変容を遂げるということです。その時過去も変わる、裏ぶれ果てし我なれど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。つまり復活のイエス、復活のキリストに注目することは、このようにして私たち自身が自分自身を新しく見つめ直すこと、そうして彼の風に吹かれながら私たちも変身を遂げていくこと、そのことを意味しているのだと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神、あなたの創造的なこの世界を作り、そこに命を吹き込み、私たちを生かし、キリストを死より解き放ち、今も私たちに力を与え、言葉を与え、理解を与え、愛の炎を呼び覚まし、あなたのスピリットによって私たちに新しい変身を遂げさせてくださる、そのあなたの力を称えて感謝いたします。来週祝う聖霊降臨祭にあなたの祝福を祈ります。この町に住むすべての打ちひしがれた人々に、あなたがすべてを新しくする霊を、あなたの風をお送りくださいますように、私たちが働く一週間の場所にその風を運んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。475番です。